スガッツさん。
はい。
どうも。私は、トウモロコシの会会長の吉田祐樹ですけれども、あなたは？
はい、スガッツです。
は？何のスガッツ？スガッツって言ってもいろいろだろ？あ、佐藤、斎藤、馬のクソっつってな。何スガッツなんだよ。どこの、どこ、宇治素性の育ちの、宇治素性を育ち、どこ出身の、どの国のスガッツなのかって言ってくれないと誰もわからないだろう。
住みたい町、住みたい町1位に選ばれた、あ、2位だったかな。
聞こえない、なんかすごい音がうるさくて聞こえないんだけど。
あの、うち厚木が近いからさ、あの、
ジェット機の音が。
戦闘機みたいなのがしょっちゅう飛んでるんですよ。
はい、あ、すいません、なんかナイーブな社会問題に触れてしまって。
うん、あのね、住みたい町の第2位に、最近選ばれたね、
うん、
あの市ヶ谷飯田橋出身ですね、まあ、神楽坂とかね、そこら辺出身で。
あ、そう、神楽、え、本当に？
そうですよ。
あんなとこ住みたい？
なんか2位になってたよ。
1位は、
うん、1位はどこだったかな、なんか、え、でもそこもね、あんまおなんか意外なところ、荻窪とかさ。
それは日本全国で、東京都心でってこと？
ああ、ちょっと僕もあんまはっきり見てないんだけど、なんかに選ばれてた。
だって、うん、市ヶ谷なんてそれこそね、
うん、
群の町じゃないですか。
まあ、まあ、
菅津さんのお父さんが、菅津さんのお父さんが勤めてるような。
はい、はい。
で、まあ、飯田橋はまだ普通の町っぽいけど、
うん、
谷底じゃないですか。
まあ、昔、花町だもんね。あの、神楽坂。
まあ、神楽坂なんかは、まあ、もうちょっと花町って言っても、いい方ですけどね。高級な方の。で、うん、もちろん神楽坂なんかは、それこそ峰竜太の家があるように、
うん、
高級住宅地でもありますけど、逆に、おめえらは住めんのかって話じゃないですか。
峰竜太の家は僕の実家から歩いて2分ぐらいですよ、う
ん、あ、じゃあ豪邸が立ち並んでる、
あれは僕たちみたいに昔から住んでる人からしたら、うん、僕が中学ぐらいの時に峰竜太が家作ったんですよ。
あ、
だからあの梅津和夫並みの扱いを地元民からはされてました。
怖
で、ちょっとね、変な家なの、それで、なんか眉っぽいの、
うんうん、
んで、なんかこんな決体な家をねえ、お建てになって、河原なんとかなのにね。
本当に行ってそうだしね。もう京都を煮しめたようなところですもんね、神楽坂なんか。
そう。でね、うちのね、僕が行ってた中学の目の前なんですよ。
うん、うん。
目の前、
うんうん、
ね。そう。だからね、何回か見たことありますよ。
はいはい。うん、何か、IQ の低い方がね、お父さんで、義理のお父さんでいらっしゃる方でしゃろうって。地方の方ですか？
結構ガチでね、うん、そういう人は多いんですね。
本当に林家三平のこととか、地方だと白地だと思ってそうだもんね。
そう、あと、はい、あとあれですね、草間弥生が住んでたことで有名な。そこら辺に僕は住んでる出身の。
あ、そうだよね。草間弥生、え、草間弥生っての病院の近くではなくて本当の。
あ、病院なのかな。僕やっぱりそれも中学の時、耳鼻科に通ってたのね。
はい。
で、毎回耳鼻科に変なおばあさんがいたんですよ。
はいはいはい。
どう変かっていうと、うん、革の手袋をしてるのね。
うん。
で、革の手袋をしてるんだけど、その革の手袋の手の甲のところに、要は表面、
うん、
手のね、
うん、
表面に、フェルトで、
うん、
骨を自分で縫い付けてあるの。
ほう。ほう？
要は指の骨みたいになってるみたいな感じで、自分でこう。
ああ、テクスチャーとしてね、本当の骨じゃなくてね。
違います
ね。はいはいはい。
で、その手袋をいつもつけてる変なおばあさんがいて、
うんうん、
やべえなって、子供心に思ってたら、
うん、
たまたまある時ね、その耳鼻科の、なんていうの？この受診が僕の前だったから、
うんうん、
話が聞こえたんですよ。
はいはい。
うん、先生に話してるのがね。うん、先生、私ね、今度ね、トパーズっていう映画に出るのよ。
結構、はいはい、最近。うんうんうん。
で、トパーズ、これね、ただのチケットをね、ちょっといただいたので、
うんうん、
見てほしいのね、って言って、
うん、
トパーズのチケットを渡してたんですよ。
うんうん、
で、ちょっとお伊勢さんとかも、
うん、
なんか、気違いだな、みたいな顔してるんだけど、いやいやいや、
まあ、そうなんだけどさ、まあまあ、それは。はい。はい、
そうだけど、後々、僕、それが印象に残ってて、すごいね、
うん。
で、後々トパーズを見たときに、本当に、うん、出てて。
あの、そうですか。普通、嘘だもんね。嘘っていうか、ああ、あつかつか。そういう話の順序、草間弥生だっていうのを言わないで話した方が面白いね。
そう、ああ、そう、
ね。話すコツとしてはね。まず。
それで、後々、その人が、草間彌生っていうね、
うん、
もう世界的な人だっても知って、
うん、
その人と一緒の耳鼻科にずっと通ってたなと思ってさ、
うんうんうんうん、
そういう人が住んでるとこですね。
神楽坂じゃないよね。だってあれこそ、牛込柳町の、清和病院っていう精神病院でずっと暮らしてるもんね。昔から。
あ、ね、だから、ほら、神楽坂からちょっとこう、うん、登り切っていくと柳町じゃないですか。
はい。
うん。なので、まあまあ、大体その周辺だよね。
でそこから、あの、市ヶ谷柳町の方にズドーンと坂を下がっていく、幽霊坂とかある、暗闇坂とかある、
うんうんうん、
途中にあるのが清和病院だから。
うん、ああ、なるほどね。う
ん、でただ、南江ノ木町行くと丘の上なんで、
うん。
まあ、言ってみれば高級住宅地。
あんまりそこら辺、あれかな。
もともと泉鏡花が住んでたりとか、
はいはいはいはい。
はい、あと、林羅山の、
うん、
お墓とかがあったりとかね。だから、すごい立派な土地で。うん、で、もともとね、東大の斎藤教授っていうのが息子に殺、あ、孫に殺された場所だよ
ね。ありましたね。はい、はいはい。
このラジオでも何度か話してるわ。
うん。
悪魔付き殺人事件ね。
うん。うん。そう。あと、田山かたりとかも近くにね。
ああ。
ですね。うん。
そういう。
はい。そんな、はい、
そんな場所に住みたいランキングナンバー2なんですか。
で、そこに、
ね、出身
の、で、あの、今、変態映像を作ってるね。
はいはい。
あの、やつなんですけれども。
今日も地域偏見が、すごくエンジンかかってますね。
ん？
地域偏見、地域差別、今日もエンジンかかってますね。
そんなことないですけどね。うん、まあでもね、そんなことはどうでもよくて。
おう、はいはい。
うん、あのね、文豪と剣豪ですよ。
文豪と剣豪。それは文豪ストレイドックスと刀剣乱舞の話ですか。
絶対みんなそう思うよね。僕もそう思った。
いや絶対思わないよ。やめなそれ。世界の一般常識じゃないからね。あんたの周りはそうかもしれないけど。
あのね、今これ収録してるの12時50分ぐらいじゃないですか。
はい。
うん。さっきね12時からあの、うん、来年度の仮面ライダーの発表会があったんですよ。
はいはい。
もうそれかぶりつきで見てて。
うんうん。
うん、したら来年の仮面、今ゼロワンっていうのやってるんだけど、はい、来年、まあ来年というかあの、9月からやる新番組ね。
うん。
うん。は、仮面ライダーセイバーっていうやつが始まって。
セイバー？
うん。
それあれのパクリじゃないですか。
フェイトですよね。
そう。まあそれも、あの、やめなそれが一般常識だと思うの。
で、そのセイバーは主人公が文豪なんですよ。うん
文豪、あれのパクリじゃないですか。
文豪ストレイドックスだよね。で、なんか、ちょっとその発表会とともに、5チャンネル見てたら、
うん、
やっぱその主人公たちの名前が、
うん、
なんか森鴎外とか、うん、なんかそういう文豪たちの名前にちょっとよ字の一部使ってたりとかしてるんじゃないかって言ってる人って、はいはい、文豪ストレイドックスじゃないですか。
うん
ね、だけど、なんかね、文豪であり、剣豪っていう設定で、
うん、
仮面ライダーセイバーが今度9月からね、始まるんだって。
え、その文豪ってだって、実際のさ、明治の文豪とか、実在の人物が出てこないとあんまり意味なくない？
うん、あ、でもなんか、その、まあ、ティザー映像っていうのかな？それがさっきちょっと発表されてて見たんだけど、
うん、
まあ、それぞれ主人公がリアルな世界で、文豪、主人公は文豪。まあ、小説家なんですよ。
え？ほうほうほ
う。うん。小説家が主人公で、
ほう
で、あの、ヒロインの女の子は駆け出しの編集者みたいな感じなのね。
ほう、すごい、韓流ドラマでありましたよね、最近ので。
あ、そうなんですか。はい、それは んだけど、はい、でそれでただ文豪って言ってんだけど、うん、プロフィールがその定座で出た時に、
うん、
好きなジャンルファンタジーって書いてある、ね、
まあまあまあ、でもそれだってじゃああなたトールキンは文豪じゃないんですか。
いやそれで他のキャラクター何人か出た時も、うん、なんかそのフォーマットとして好きなジャンルをそこのとこに入れ込むらしくて、
うん、
好きなジャンル童話って書いてあるお兄ちゃんがいたりとか。
いやいや、その児童文学なんかはだってそれこそ文学中の文学じゃないですか、うん、トールキンはトールキンしか出てこないんだけどトールキンは文豪じゃない
ミハエル・エンデとかね、ファンタジーね。
そうそうそう、ミハエル・エンデ、うん、エンデさんがいるじゃないですか、うんうん、
そうですね。まあまあでもさ、なんかやっぱしさ、
ナロー系とかいないの。
な、だ多分、うん、中盤ぐらいで中だるみ回避で出てくる新ライダーとかで、
あ、ラノベの
新しい、そう、新しい形の小説が好きなやつ、
うん、これが文学とは言われず蔑まれているけど、これこそが大衆の求めるものなんだみたいな。
そう、そういう感じで、そう、そういうのとか出てきたらいいなと思ったりとか
して、ね、まあ、一回チームから外されるんだよね、パーティーから外されるんだけど実はそのステータス値が異常なんだよね。
そう、それで毎回
読んでないんだけど、毎回あのまとめブログとか見てると広告で出てくるからあれで全部ストーリー結構30個ぐらい分かり知ってるよね 俺たち。
そうだね。そうだから、まあまあそいつなんか例えば出てきたとしたら、うん、技の名前とかも、
うん、
この俺の持ってる体験がこんなに強いわけないみ
た
い
な。なるほどね。
そういうのになるんじゃないかなって、
ね、古いけどな菅津さんもう3昔前だけどね、それ俺の妹がこんなに可愛いわけはないね、
うん、でもまあちょっと楽しみだなと思ってさ、
うん、
ただあのあれなんですよ、その01ね、
うん、
が結局今回始まるの9月からで、例年通りなんですよ9月から始
まる。そうか、休みがあったもんね、コロナ休みが。
そうだから結局01って、うん、その総集編とか抜かすと通常よりかなりこう話数が少なくなっちゃうんだよね。
うんうん、
悲しいなと思ってさ。
そっか、継ぎ出されるわけにいかないもんね、期間を。
だめちゃめちゃ評判悪いらしいですけどね、ゼロワンは。
ええ、それはコンテンツとして、そのコロナ休みが、うん、じゃなくて、
いやいや、コンテンツとして、うん、まあ確かに僕もちょっとこのラジオで言ったけど、中盤死ぬほどだるかったんですよ。
はいはい。
だけど、まあ、ヒロインというかね、アンドロイドのイズちゃんって子がいる。
それだけでプラス100億点菅田さんつけてるからね
僕はもうそれだけでいいんで。
仮面ライダーダブルはマイナス100億点つけられていますもんね、ヒロインのせい
で。ダブルはあのヒロインのせいで、
はい、
今コロナ禍で、
はい、
あれ画面に向かってハクションとかしてたじゃない。
ダブルで、
ダブルであのヒロインの子してたじゃないですか、
うんうん、
見れないよね、
モラル的にもうちょっと時代が昔なんだな、あのバカ殿のおっぱい出すのが良しとされた時代はもう終わったんだよみたいな感じでね、
うん、僕はそう思っちゃうかもしれないね。
加藤ちゃんも見れないじゃん、うん、じゃ
あなんで
ヘックチンってやるから。
まあまあもともと僕はまあくしゃみをするのがねちょっとあの苦手な方なんであれなんですけど、まあでもねそう思いました。だからまあセイバーをねちょっと楽しみにまた生きていこうかなと思ってます。
なるほど、
はい、
毎回話してる話題ですけどね他になんか楽しみなやつはないですか。
他ね、あのね、まあ日常的にはもう本当に、うん、まあ普段通りなんで別に特筆して話すことはないんですけど、
うん、
映画見ましたよ。
あ、ジオンですか、ネットフリックスのジオン呪いの家、
うん、忘れてたわ。
いや、忘れてないでしょ。
うん、それとは別で、
はい、
解放区っていうね。
まあ、名前は聞いた。
うん。
どうやったんですか？ネットフリックス？
いやいや、すぐね、やっぱそのネットフリとか、アマプラとか探しちゃうのはきっと悪い癖。
はい、サブスク時代の悪い癖ですか。
そう、あのね、そういうのにまだないんですよ。結構出たばっかり。
うんうんうん。
うん、でね、これまあ、結構曰く付きなのかな、うん、まあ、西成を途中から舞台になってくるんだけど、大阪。
ほうほうほう。
だけど、その、大阪でのその映像制作支援っていうことで、
うん、
大阪から助成金を得て作ってたらしいのね。
はいはいはい。
うん、
フィルムコミッション。
うん、だけど内容的に、
うん、
まあそのスポンサーというかそのパトロン側が満足しなかったから、
うん、
まあなかなか公開をされなかったり修正しろって言われてそれに従わなかったり
とか、それはじゃあ大阪のそれこそ見しないだから割とえぐい描き方してるからちょっとやめてくださいみたいな、
うん、多分そういうことなんでしょうね。
吉住じゃないか吉村と府知事とかが、うん、
まあ、誰がかは
知らない。あと松井市長とかが。
うん。
松井市長言いそうだもんね、だって。
そうですよ。めちゃめちゃ言いそうですよ。うん、そう、それで、これどんな話かっていうと、
うん、
まあ、ドキュメンタリーを作ってるチーム、
うん、
あのテレビ局っていうか、テレビの制作会社の人なんだけど、うん、その人が、引きこもりのある青年を取材するんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、そうなんですけれども、なかなかその引きこもり自体、お母さんも協力的なんだけど、引きこもりの人はなかなか協力してくれないんです。
うん。
うん。だけど、まあ、主人公の、太田くんっていう主人公なんですけど。
え？一緒。
まあ、監督もちなみに太田慎吾さんという人なんだけどね。
菅津さんと一緒じゃないですか。太田ってなんかそういう共通点があるんですかね。
で、それで、太田慎吾監督が、自分の、うん、その役名でやってるんですよ、
主人公。ああ、なるほど。ああ、はいはいはい。うん、
そう、それで、まあその人 AD なんだけど、うん、まあたまたまその引きこもりの人と音楽の趣味があったりとかして、うん、ちょっとこう仲良くなるわけですよね。
うん。
うん、で、まあなんかいろいろあった後に、その、まあ西成、アイリン地区に、その人たちと共に行くことになるんですよ。
うん、うん、うん。
うん。要はね、過去に、その、太田くんは、西成のドキュメンタリーを撮ってたんですよね。
うん、うん、うん。
うん、ただそれは、その、プレゼンとかそういうので、結構、ケチョンケチョンに言われちゃったんで、うん、ただ、なんか気になってたから、まあ、引きこもりの今の取材が暗礁に乗り上げたきっかけで、うん、もう一回その時に撮った、まあ、未成年のやつに会いたいっていうことになって、
うん、
西成に行ってそいつを探すんですよ。
うん。
うん、でただ、一人だと厳しいから、その引きこもりの人を使って、ちょっとバイト しませんかみたいな感じで、はいはい。一緒にというか、西成で落ち合うんですよね。うん。うん、で、まあそこで、いろいろあるって話。
うん、
まあ
面白そうですね。
あのね、とっても良かったですよ。
う。
うん。
うん。
ドキュメンタリー、そうね。で、役者さんが当然みんな知らない人なんで、
うん、
ただやっぱまあ上手いんですよ。
うん。
うん。お母さんとかね、の嫌な感じ。うん、嫌な感じ。
うん、毒親感。
頭があまり良くないおか、悪い人じゃないお母さんかってい
う。
うん、うん。そうとかね。あとその引きこもりのやつとかも最高に良かったり、うん、あと主人公の太田っていう人がどんどん下宿くなってくるんですよね。
うん、うん、うん。
うん。飛び田新地みたいなとこで女の人にお金を取られちゃって、
うん、うん。
一文無しになった時に、その引きこもりの人にたかるんですけれども。
はいはいはい。すごい、
そこの
白石監督のオカルトを思わせるような、
うん、ね、結構似てます。やっぱ見てるときそれちょっと思った、
うん、うん、だんだん相乗効果でエスカレートしていくところとかね、撮る方と撮られる方
が、そう、だから、そう、そこの場面とかをぜひ見てほしくて、
うん、うん、
結構ね、真似今うちの中でやっぱ流行ってて、
うん、
うん、障害者手帳とかあるでしょ、お金もらえますよねみたいなね、
はい、はい。リアルな、リアルなモノマネが。
で、
はい、
とっても良かったんで、
うん、
でね、まあ、低予算で作ってるからってのもあるんだけど、うんうん、照明とかがあんまりちゃんとしてないんですよ。
はい。
で、あと、多分その西成とかの場面とか普通のところなんかも、うん、西成にいる実際の人をそのままモブとして使ってるので、ね、
うん、
うん。うん。だから時にその人がカメラの方を見てたりとかする。
はいはい。
カメラに話しかけてくる酔っ払いの人とかみたいな、
うん、うん、
でね、そこがまたね、なんかこう、ゾワゾワするっていうか、うん、見ててなんか起こるんじゃないかっていう期待感もあったりとか、うん、うん、そんなので、よかったですよ、うん。で、見終わった後にうちの嫁と、スタッフロールが流れてる時に、うん、お互い同時のタイミングで言ったのは、
うん、
自分はこれなんだよねって言ったんだよね。
ん？どういうこと？呪音が？
要は、うん、自分の不穏さなんですよ。 はい、あの、ビデオとか、そこらの時代の時代、
はいはい、
なんか、知らない役者さんが出てて、うん、演技とは言えない、説明とは言えないセリフ、
うん、
説明セリフじゃない、あの、会話っていうのかな、うんうん、そういうのとか、あと、なんとなくこう、階段の踊り場撮ってるだけなのになんか気持ち悪い感じとか、
うん、
そう、だからね、かなりこう、なんか、その監督、太田監督は、ホラー的なものを撮っても結構、ゾワゾワしたの撮れるんじゃないか。
まあ、そのヒリヒリ感だよね、多分。
うん、
リアルの。
そう。
リアリティのある。
うん、まあ、ゲオとかで、まあ、まだ新作だと思うけど、借りれるんで、うん、僕は見た後、ブルーレイ買いましたけどね。
はい。まあ、いちいち呪怨をディスって、なんか、逆張りして自分の立場が上だってマウントするのやめてもらえません？
ただ、
はい、
あのね、今の時点で僕、うん、死ぬほどこうやって評価下がってるじゃないですか、
はいはい。
まあ、むしろ話題にも出さないぐらいあまりどうでもいい存在なのね、正直。
うん
うんうん、だけど、僕、過去にちょっと一つ謝んなきゃいけないことがあって、
はいはいはい、
あの、仮面ライダージオーってあったじゃん。
ありましたね、はい。はい、
うん、あのゼロワンの前にやってたやつね。
うん
うん、あれが死ぬほどやっぱし呪怨と同じレベルで、
うん、
打作的なことをこのラジオでも言ってたと思うんですよ。
まあ、もう記憶にすらないけど、そうなんですか。はい。
そうですか。だけど今回、
うん、
4連休で、1話から最後まで全部見たのね、通して。
うん。
超面白かったんですよ。
もう何もう、それ以上話は膨らむの。
いや、だからまあ、そうやって、コンディションとか、一気見にすることとかで、終わることもあるからね。
うんうん、はい。はい、わかりました、うん。はい。
っていうことです。
はい。
はい、まあ、ハイホーク、あの、会長もぜひ見てほしいな。
まあ、もちろんですけど。
うん、はい。うん。それぐらい。
まあ、特にやることなかったもんな。
まあ、あと、エビ育てたりとかしてるだけですね。
ああ。うん、まあ、こっちはね、怪談イベントとかもまああったりとか、取材、多少取材してたかな。
うん、
で、まあ、もうそろそろ行ってもいいのかな。
うん。
京都に行きましたよ。
ああ、それ前回言ってたよ。う
ん、まあ、ラジオでやってるか。うん、ツイッターでは一言もお首にも出してないんだけどね。
ああ、まあ、その方がいいよね。
うん。
うん、
ただもう、うん、ほら、俺由来のコロナ感染があったら死ぬじゃん。
うん。
社会生命が死んでしまうじゃないですか。だけどもうさすがにこんだけ時間経って何にも出てないから、大っぴらにしてもいいかなとは思うんですけど。
うんうん
うん。京都も増えてきてるからね、怖いよね。
怖いよね。
ただ京都はね、めちゃめちゃ空気が緩かったですね。
ああ、それはそのコロナに対する危機感っていう。
うん。マスクしてない人もたくさんいたし。
ええー。
いや、まあ、京都に限らず、東京以外はそうなんでしょうね。
うん。山梨なんかも、
うん。
僕もこれ、もう、時効だからいいと思うんだけど。
おい。まさかお前。越境したの？
いや、結構3月くらいかな。ただ結構言われてる時。
ああ。
うん。に行ったんですよ。あのね、ほぼ誰もマスクしてなかったですよ。
まあ、3月はね。
うん。
うん、
だけど、もう東京だとほぼしてた感じだと思う。
京都は緩かったですよ。もう、てか、やっぱり東京が特別なんだなって感じがしましたね。この、ヒリヒリした自粛警察の空気っていうのは。やっぱり新幹線とかも乗ってて、ガラガラなんですよ。で、みんな端っこしか取ってないわけね。席を。
はい、
もちろん換気すごいやってて。
うん、
一言も喋らないんだけど、新横浜過ぎて名古屋に泊まるじゃん。
はい。
名古屋に泊まった途端ものすごい人持ってきて。
うん。
まあ、いっぱいってことじゃないけどね。
うん。
うん、結構乗ってきて、で、結構みんなワイワイ大きな声でおしゃべりしてんの。
うん。
うん。喋らないでよって思わず叫びましたからね。
本当に？
いやいや、もう心の中でね。
はいはい、びっくりした。
何喋ってんの、うん、何喋ってんのお前。
ああ。そうね。
つばちょぶだの
何奥奥
が飛ぶだろ。
誰？
いや笑ってるね。その心笑ってるね。
あそれあの僕とバトルしたおばちゃんでしょ。
そうそうそう、うん。あの高さは僕の喉からは出ないんで、別にあの真似しようとしてるわけじゃないです。
はい、まあでも確かにナーバスにはなっちゃうよね。うん、あのこっちにいるとね。
越境してるのこっちなんだけどね。東京から行ってるのはこっちで、こっちは別にほら、うん、自分が被害を受ける可能性は低いからね、東京にいるよりも、うん、向こうにばい菌をまき散らしに、ウイルスをまき散らしに行ってる立場なんだけど、まあ、ただこの温度差見ると、この安全中の吉田君ですら、
うん、
ちょっともう、口を閉じろって言いたくなりますよ。
うん、
まあちょっとね、あの、まあ、危険中の妻と暮らしている時とのギャップがあまりにもすごすぎて、
はいはい、
耳がキーンってしましたね、この気圧の差で。
まあ、確かに地方との差っていうのは本当あるかもしれないね。
うん、うん、全然しなかったけど、まあ、それでね、京都でも多少ほら、人と交流したりとかして、あの、ほら、なんだっけ、あいつ。うん、ゲロノシン、ゲロノシンだったっけ、
糞尿の神みたいな人
でしょ、あのノンフィクションに出てくるような名前、
はい、
ノンフィクション居酒屋19464のお父さんがつけるような名前、
うん、糞尿の神クソノシンみたいな人でしょ、
そうそうそう、
うん、
とも会ってきて、
あ、そうなんだ、
まあ、はい、だってあのこの前会談の送ってきてもらったじゃないですか。
はいはい。
横島津糞尿の神クソ森。
はい。
ゲロって一つもついてなかったね。
はい。
はい。まあ、に、前回の会談の現場を案内してもらったんですけど。
ああ、そうだったんですね。
うんうん、あの、ちょっと勘違いしたけど、あの、5チャンネルに書いてあった、
はい、
あの、お父さんと一緒に、その殺害現場に行ったら殺されたはずのおじさんがドア越しに返事してたっていう、
うん、
あの現場は大阪なんだね、
うん、あ、違う場所なんだあれは。
で、その殺人犯の奥さんの妻の方の潜伏先が京都、
うん、あ、まあでもつながってるよね、うん、それは、うん、
でそれがあのクソ森の家の近くっていう、
はい、
まあ、なのであの階段の現場ではなかったんですけど、
うんうん、
ただそれはそれでそこでも解体してたっぽいんで、
はあ、
潜伏先の方でも、
うんうん、
だいぶやばい感じでしたけどね、そこは。
あ、そうですか。
見た目、
うんうん、
ここが階段の現場であってほしいっていう感じではありました。で、実際の階段現場、そのマンションの殺害があった方もあのクソ森が行ってきてくれたんですね、この前。で、写真見たんですけど、まあ、全く普通のマンションなので、まあ、
まあ、僕に見て
もらえますか、はいはい、こういう感じの。
うん、面白くないでし
ょ、全然普通でしょ、
うん。うん。
面白くないでしょ、
うん。あ、っていうか、
うん、
クソ森さんってその人なんだ。今アカウントが見えたけど。
あ、そうそうそう。で、ちょっと待って、とりあえずこっちの潜伏先はこっちね。絶対こっちがいいでしょ、階段現場。
うん、絶対そっちだ、
ね、でしょ。まあ、住んでる人に失礼だけどさ。雑草生え放題の一軒家の、一軒家の平屋のあばら屋みたいなね。で、長屋が3つくっついてるような。
うん。う
ん、あ、で、このアカウントに何か心当たりありました？
いや、多分僕のことフォローしていただいてるんじゃないかな。
はいはい、はい。
見たこと。
まあまあ、なんか、軒並みそこら辺の人たちをフォローしてるみたいで。
うん、
で、このクソ森に、あ、まあ、クソ森、クソ森のあれだな。まあ、クソに、
まあはい、
クソ君に、
うん、
案内してもらって、で、まあ、そこら辺は、言ってみれば住宅街のあたりで、で、すぐ見終わるわけじゃないですか。うん、まあ歩いて、歩きでもね、10分、15分ぐらい見終わって、うん、まあこれで別れるのもなんだなと思って、あ、じゃあお茶でもしますって言ったら、 よくぞ聞いてくれましたみたいな感じになって、
はい、
ずっと誘おうと思っていたところがあったんで、会長の方からお茶でも飲みますかって言ってくれてよかったです。知り合いのところなんですけど行っていいですか。怖っと思ったんだけど、まあイーライロスの映画だと絶対死ぬパターンじゃん。
そうだね。
アリアスターの映画とか、うん、絶対死ぬパターンだけど、まあしょうがないと思って行ったところが、まあまあいっか、うん、京都の駅の近くっちゃ近くにある古い旅館を商人宿みたいなところをリノベーションしたカフェのすごいおしゃれなところだね。一応今一回名前伏せとくね、うん、言っていいのかどうか分かんないから、
うん、
でそこのスタッフの人がどうも怪談好きらしいと、
うん、はい、
でなんか俺のことも知ってるみたいなんでっていう感じで行ってみたんですよ、
うん、
はいはい、でそこで行ってみて、で、まあ、そのスタッフの、まあ、女性の方なんですけど、あったらなんかみたいな顔してあれこの人あれみたいな顔されて、まあ、どうも昨日 YouTube で見たらしくて、
はい、お
僕のことをね、
うんうんうん、
それ違法アップロードですよって一応言っといたんですけど
、はい、
あの突撃隣に空間じゃないですよねって、突撃、え、それ何ですかって、まあ、あまり階段以外は興味ないらしくて、
はい、
多分このラジオとか一切知らないんですけど、
うん、
で、まあ、よくよく聞いてみたらイタコ28号さんの上げてた YouTube だったんで、うん、まあ、違法アップロードではなかったんですけど、
はい、
ただ違法アップロードだということは訂正せずにおいたんで、
うんうん、
いた子さんが違法アップロードした違反報告しておいてくださいねって一応言っておいたんだけど、
け
そこまでは言ってないんだけど、そこまで言ってないんだけど、まあ、わざわざ訂正はしなかったんですけど、
うんうん、
まあまあ、あの全然話とは関係ないんですけど、
はい、
うん、すごい美人の人で、
うん
うん、これ全然話とは関係ないんですけどね。青い湯タイプ。
ああ、そっちね。
うん、はい、そっちそっち、
はい。いいじゃないですか。うん。
なんか、だから、ゴージャスなタイプの、加納姉妹みたいなタイプの美人ではないよね。うん、言ってことわかりますよね。
わ、うん、かりますよ。
はい、
うん。
全然話とは関係ないですけどね。
はい。わ、
はい、
かりました。
はい。で、と話をしていて、
うん、
で、あの、怪談イベントを、この店でやりたいっていう話になったんですよ。
おぉ、うん。思わぬ。
やろうと思ってるとね、うん、やりたいんですよ、みたいな話をしていて、で、オーナーさんは、ただ、怪談が大っ嫌いらしいんですよ。
あ、そんな人いるんだ。
うん。すごい苦手。うん、まあ、嫌いっていうか苦手なのかな。
うん。
うん、で、それを説得しなきゃいけないんだけど、まあ、できたらやりたいと思ってるんですよねっていうふうに言われたんで、はい、あ、いや、まあ、俺が一声かけたらやれるよって。全然関係ないんですけど、まあ、その美人かどうかとか全然関係なくね、
うん、
階段を愛する人がいたら、
はい、
なるべく地元と交流してあげたいじゃないですか。
そうですね。
大体俺がまあ京都にもまあ俺がちょっと小指ぐらい動かせば動くやつら5人10人はいるから、そいつら動かせばまあちょちょいじゃないっていうことを、もっとこんなベタな感じじゃなくてもっと遠回しな感じで、だから逆にいやらしく言って、うん、あ、じゃあまあ、うーん、あ、京極の親父とかにも動いてもらおうかな。ああ、これ何でもない、一言みたいな
のを持って。
夏彦、夏彦ね。俺、京極万太郎とかの方だけど、俺のイメージしてるの
は
ね。
はい。
で、実際、あの、時雄さん、時子さ
ん
にもその後会って、
う
ん、あの人京都じゃないですか。
うん、はい、ね。このラジオでもね、何回も、
ね。うん。
で、
すごい乗り気になってくれて。
はい。
うん、動いてくれてて、なんとか怪談イベントが実現できたらいいなとは思ってるんですけど、
うん、うん、いいじゃないですか。
はい。なんか、はい、なんかすごい嫌なのが、 ルッキズムに回収してほしくないんですよね。なんか美人の人だから動いたみたいな風に取られると本当嫌なんで。
うん、一番いい方法は、うん、そう、要望をまず言わない方がいいよね。
いや、ね、あ、話の順序失敗しちゃったか。さっきの菅津さんの草間弥生みたいに。
そうそうそう。
ああ、そっかそっか。
あ、でもなんかそれ、うん、ね、思わぬあれでさ、なんか楽しいじゃないですか。うん、
ただ、そこのカフェが、ちょっとあの、うん、やっぱオーナーが階段嫌いなせいか、ね、あとちょっとコロナの影響ね、まあそれ以上に。があるんで、はい、今年は難しいなっていう話になってきちゃって、
うん
うんうん、まあ、ただまあそこはでもせっかく話がね、現実的に、時男さん、時子さん、その、スタッフの女性の人、まあ、A 子さんとしましょうね。A 子さん、うん、あと、クソ、あ、クソ森。
クソと、はい。
と、4人が動いてくれてるんで、
うん、
まあ、なんとか京都で実現したいなとは思ってるんですけども。
はい。
で、その A 子さんにもいろいろ会談を聞かせてもらって、
うん。
うん、なんかね、結構いい話、持ってましたよ。体験談として。
なんか、ね、これも僕の地域偏見なんだけどさ、うん、京都の階段ってまたなんか二重三重に、
うん、
なんか湿度が高いイメージあるよね。
あ、でもね、そういう感じではなかった。
だ
からでもそういう感じかな。まあ、そういう要素もあれば、ちょっとね、英子さんのキャラクター性も入ってるから、
うん、
うん。うん。まあ、英子さん、G 子さんにしましょう。
うん。なぜ
G、あの、G っていうイニシャルがつく人だから。
あ、そうなんだ。
珍しく。はい。
はい。
はい、
珍しいね、うん。え、その話は今ここではできない
ってこと？だからしようかなと思うんですけど。
うん。あ、いいじゃないですか。うん。
で、その G 子さんのちょっとね、うん、どっから話せばいいのかな。まずなんかね、すごい変な女に、取り憑かれてるんじゃないかっていうのが心配らしいな。
はい。
で、あの、私に、そういうのどうしたらいいんですかとか、なんかついてるか分かりますって言われても、まあ、こっちとしては別に霊能力者じゃないから、よく分かんないって言うんだけど、そのジーコさんの言う話では、まず、とある大学の女子寮に入ったらしいんですよね。学生時代。うん、で、まあ、京都のあるところにある寮なんだけど、そこで三人部屋に住んでたんだけど、帰省の時期に一緒に同室で住んでいた二人の、あの、ルームメイトは、実家に帰っちゃったんで、しばらく一人でその部屋にいたらしい。で、そしたらある日、ある晩、パッと目が覚めたら、まあ、結構三人部屋なんででかい部屋なんだけど、自分の寝ているベッドの対角線ぐらいの部屋の隅に、女の人が、立ってたらしいのね。で、あの、こんな人立ってて、じーっと見てる。で、別に何もしてくるわけじゃない。でも、やばい、なんかね、怖いな、怖いな、と思いながら、ただもう、その何もしてない、じーっと立ってる状態っていうのがずっと続く。で、かつ、ものすごいはっきり見えてるわけじゃない。だから、髪型とか服装とか顔って、どんな感じの女でしたって聞いても、わからないらしいんだよ。だから、強いて言えば、白い服を着てるのかもしれないけど、それが服じゃなくて、ぼんやりしてて何にも見えないから、白い。体、服を着てるって見えるだけかもしれないぐらいにしかぼんやり見えない。まあそんなこんなで、怖いと言っても何か今すぐこう飛び起きてどうのこうのってわけじゃなくて、こっちも金縛りにあってて、体を動かせない状況になってて、で、こっち、あっちも別に何かしてくるわけじゃん。じーっとして、膠着状態がずっと続くうちに寝ちゃって、
うん、
で、朝起きた。まあ何もない。まあ変な夢かなと思って、次の晩、寝たらやっぱりいる。で、今度は部屋の真ん中に来てる。うん、で、こっちに向かって、何か、もごもごもごもご、口を動かしているような感じはわかる。でも、まあ、遠いから、何も聞こえないし、で、女も立ってるだけで、別に何かしてくるわけじゃない。じーっとしてる。で、またやっぱりその膠着状態が、こっちも動けないし、女も動かないし、ずーっとずーっと続いてるうちに、こっちも眠くなっちゃって、まあ、そのまま寝ちゃう。
うん、
で、次の晩もまた、やっぱり、目が覚めると、金縛りに当てて、女の人がいるんだけど、今度は枕元にいるんだって。 で枕元のすぐそばに立ってて、でもやっぱりぼんやりしてるね、シルエットというか顔形とかは。でその女が今度はすぐそばに立ってて、うわーっと思ったら、その女がこっちにじーっと顔を寄せてきて、あなた呪われてるのがわからないの、って言ってきたんで。でまあその時点一回ちょっと笑っちゃったんだけど、多分女がずっと伝えようとしてて、昨日一昨日と来てたんだけど、ジーコさんの方には聞こえてなかったから、ゴーニヤして枕元に来て多分伝えたんで、あなた呪われてるのわからないの、って言って。ただそこからちょっと怖いのが、いきなりその女が七色の紙紐の束をこう、まあ、何か、あやとりみたいな感じで、両手に細長い平べったい綺麗な、あのクラッカーのさ、パーンって出てくる色紙みたいなのあるじゃん、あれのもっと高級なやつみたいなのの七色の紙の束を両手に持って、こっちにスッて差し出してきた。で、どうもそれを縁ガチョみたいに手で切れっていうことを、こう口で説明したのか言葉で説明したのか、それともなんとなくそれがジーコさんの方に伝わったのか分かんないけど、とにかくそれを切りなさいっていう感じで差し出してくるんだって。でもこっちとしてはなんかすごく縁起のいいものだから、なんか七色の紙の束って縁起が良さそうだから、逆に切ったら良くないんじゃないか、ただと思うわけよ。でも女の方は、あんた呪われてるのは分からないの、だからこれを切りなさいっていう話の流れなわけじゃん、順番としては。だから切った方がいいのか切らない方がいいのかしばらく悩んでたんだけど、結局手でポンって手刀で、
はい、
その七色の紙を切ったって、切れた瞬間にパッと全部消えて、で、まあ、気づいたら朝だった、っていうことがあって。でその後とかも、あの夏休みが終わったりして、で、たまたま知り合った奈良県にある石屋さんで、すごい霊能力者、霊感がある人っていうのと知り合ったから、その人にすぐ聞きに行ったりしたらしいのね。こういうことがあったんだけど、これ大丈夫なのかな、みたいな感じ言ったら、でその石屋さんは、まあ、とにかく自分には何にも見えないから、何にもついてないよ、大丈夫だよって言ってくれたんだけど、で結局アメジストを買って帰っただけらしいんだけど、
買わされたんだけど、
まあ、まあ、ただやっぱりそのジーコさんが俺に言うには、あんまり強すぎると見えない場合があるって後から知ったらしいのね。あの霊感のある人って、ほら光が強すぎると見えなくなっちゃうじゃん、
はいはいはい、
その前に立ってる人とかが、
うん、
強烈な、ね、ヘッドライトで、うん、逆にかき消されたりするじゃん、
うん、
だからそれと同じで、あんまり強力な霊すぎると見えない場合があるから、吉田さん大丈夫ですかって言われるんだけど、まあ、俺こそ何にも見えないんで何も分かりませんって言っといたのね、うん、で何か心当たりあるんですかその女にっていうので聞いたら、やっぱりその女子寮の地下に女が出る、それなんか白い帽子をかぶった白い服を着た女が出る、まあ、地下スペースがあるらしいんだけど、その地下スペースに出るっていう噂が自分が入学したあたりから流れたらしいのね。え、じゃあそれなんじゃないって聞くんだけど、いやでもそれは違いますよって。それは私は全然怖くなくて、本当はあのただの噂って分かったんですよ。だって幽霊とかじゃなくて、本当にそういう女の幽霊が出るから噂になってるわけじゃないって自分は分かってて、え、なんでって聞いたら、いやちょうど私が入学する前の1年前の年に、鴨川か桂川でうちの大学のその女子寮に住んでた女の子が殺されて川に捨てられたことがあったんですよ。そういう事件あったんですよ。だからそういう噂が生まれちゃっただけで、私全然そんな女の幽霊が出るって信じてなかったんでって言うんだけど、いやそっちの方が怖くねえかって、てかそれじゃんって思ったんですけど、あ、そうなん、じゃあまあでも取り付いてるかもしれないし、まあそれは取り付いてないとも取り付いてるともこっちにはよく分かんないから何とも言えないけど、まあ、逆にまあそれがじゃあ学生の時そういうことがあって、まあ、そこから結構ね、あの時間が経ってるわけだけど、何か思い当たる節はあるんですかって 聞いたら、そうだなってすっごい悩んでて、でまあ結局何にもないなみたいな話になって、他の話とかね、怪談イベントの話とかしてるうちにパッと、あ、さっきの話ですけど、そういえば思い出したんですけど、言い出して、そういえば私大学卒業してから6回車に轢かれてるんですよっていうのね。いやそれじゃんって思ったんだけど、なんかでなんかすごい、もう子供の時聞かれると分かるじゃん、もうちょっとぼんやりしててとかで、ね、まあ、キャラクターでそういうね惹かれちゃうような子もいるけど、ね、24歳から今まで6回惹かれてるらしいの。だ相当じゃん。だから私なんか友達から当たり屋って言われててって言うんだけど、まあそのうち5回は自転車に乗ってて惹かれてちょっと軽い怪我したとか、まあ、横断歩道を渡っている時にあの車が突っ込んできたとかね、まあ、それも軽い怪我で済んだり、ちょっと小突かれたりとかで転倒したりとかぐらいだったんだけど、1回はひどい事故があって、でそれジーコさんが言うには、まあ本当にそんなに前じゃない、3年前とかそれぐらいの時に、大きな国道ね、大きな道路があって幅が大きい道路を渡ろうとしたんだけど、まあ横断歩道がないところがあって、横断歩道までね、信号のあるところまで行くのがちょっと面倒くさくて、何もないところを渡ろうとしたのね。でトラックが止まったんだけど、路中してるトラックがあって、そのトラックの影からこうパッと車道に飛び出したら、なんとそのトラックの影から車が飛び出してきたんですよ。
まああるよね一番気をつけるところだよねそれね。
まあ、車の人からしたらトラックの影から通行人が飛び出してきたとしか思えないような、まあ、てか一般常識からしたらね、で、あっと思ううちに引かれちゃったらしくて、で一回ボンネットの上に体ごと乗ってフロントガラスにドーンって当たって、でまたポーンって飛んでドンって車道に着地した、そのジャッキーチェンみたいな感じになって、ただ恥ずかしいから走って逃げようとしたんで、
わかるわかる、
でだけど立てないんだって、
はい、
で結論から言うと脳内出血したの。
めちゃめちゃ大変じゃん。
でこっちとしてはわかんないから、なんかあれ立てない、あれでもやばい、逃げなきゃ逃げなきゃって、なってるうちに、まあその車の方を見るわけじゃん、振り返って、でしたら女の人が運転してて、もう青ざめて、でも助手席にも女の人が乗ってて、でああやばい、これは悪いことしたな、逃げなきゃ逃げなきゃってなってるうちに気失って、まあ病院に運ばれたっていう流れになったわけね。でやっぱりそういうひどい事故を負ったから、一回実家の方帰ったらしいよね、京都を離れて、で、まあ、入院退院、実家帰って、でまあ、そのタイミングで警察からさすがにあの聴取があって、でめちゃめちゃ怒られたらしいのね、警察からは、で、まあ、こっちとしてはもうさすがにもう自分が悪いの分かってるから、もうすいませんすいませんって必死に謝って、で、あすいません、本当に私が悪いと思いますし、逆にあのその車の方の車に乗られてた女性の方ね、あの運転席の人、助手席の人って怪我したりしてませんかって聞いたら、何言ってんだ、運転したの女一人だけだぞって。
うわ。
助手席に女なんか乗ってないぞって言われて。
はあ。
つい最近の話ですよ。まあ、つい数年前の話ですよ。だこっちとしては、やっぱり、それって、あなたがね、七色の髪を切らされた女の人。女子寮の地下に出ると言われてる女の人と同じなんじゃないんですかって言って怖がらせたくなるじゃないですか。はい、全然、あの、本当に、ルッキズムの話に回収してほしくないんだけど、美人だから怖がらせてちょっと、快感を得ようとか、そういうことじゃないからね。
そうなんですか。
はい。
は
っていう話は聞きましたね。
でもさ、確かにそのキャラクターもあってって話をちょっとしてたけど、ずっとそれ蒼井優さんで想像してたんだけどさ、
はいはいはい、
なんかあの演技とも言えない感じの演技の蒼井優が ちょっとさ、あの人サイコパスっぽい演技することあるじゃない。
はいはいはい、
それを想像できちゃうよね。うん、なんかこの狂って本当に霊なのか、その人がちょっと狂ってるのかみたいなさ、
うん、ちょっとそういうところありましたね。で横でクソモリがニコニコしながら、じいちゃんじいちゃんあの話してよ、
うん、
いい感じで。クソモリもちょっとまあそういうサイコパスっぽいところあるじゃん。まあ菅田さん会ってなくても分かるでしょ、メールとか。
なんとなくは、うん、はい、なんとなく、
はい、
うん。でも怖いというか、そのなんかさ、確かにその、うん、あれだよね、あの虹色のをさ切ったら逆にダメなんじゃないかって疑っちゃうとか、
うんうん、
そこら辺ってリアルだよね。それすごいあると思う。
ちょっとね、あの創作では思いつかないリアリティですよね、うん、実は怪談ならではの、
うん、うんうん、いや怖いですね。
ところどころ怖いんだよね。笑っちゃうけど、ところどころ笑っちゃうし、ところどころ怖いんだよね。
うん、
あなた、呪われてるのがわからないの？ちょっと怒られる。一回笑っちゃったけど、でもよくよく考えてみると結構怖いよね。
うん。そうね。
それこそ、呪怨のさ、あの女が言いそうだよね。うん、あの主人公の女の人に。
言いそう、言いそうだな。
最終的に。何する嫌な顔するの？
なんで、
その呪怨の悪口言えば上に立ったみたいなマウント、本当やめてほしいんだけど。
でもさ、
これ、俺がずっとやってるの逆マウントね。あの、
でもさ、
必殺逆マウントっていう手法、みんな真似していいよ。
なんかほら。
ガードポジションみたいな感じで、こう足で挟んで、マウントポジション取ってる人をこう、振って、コントロールするっていう、ガードポジションと同じ。
なんかさ、ほら、今日さ、今井さんが何、はい、もしかしたら出るかもしれないって話で、
はい、
会長からの LINE だと、呪怨のことでちょっと言いたいことがあるみたいです。
そうそうそう。う
ん、あれって何、僕の意見に対してお前分かってねえなってことを言いたかったと。
さあ、分からないけど、まあ相当怒ってたよね。
ああ、いや、なんかね、
相当ぶち切れてた。もうなんか、住所教えろって言われたから、でも俺も住所知らないんだって。実家の方の住所教えといた。あの峰竜太さん家の歩いて2分のところですって。
うん、分かりました。いや、ね、それだから、もしそうなったら、想定問答をいろいろ考えるわけじゃない、こっちも。
いや、そう。はい。あんたも気にしすぎだろ。
で、そうしたときに、はい、やっぱりこの逆マウントじゃないけど、
うん、
まあ、でも正直、もう、見てくださいよ、もう SNS とかそういうの。
うん、
今、呪怨のこととか、誰も話してないよね、っていうことを言おうと思ってたのね。もう今話題になってないじゃん。最初だけさ、ちょっとこう言ったりとかする人はいたけど、今あんましもう言ってる人いないよね。
さあ、
うん、
それは分からない。あんたがあれじゃないの、呪怨っていうのを検索、検索からね、わざと削除してマイナス呪怨でGoogle 検索してるんじゃないの。
いや、そう、でもまあまあ確かにね、見るときとかそういうのでまた変わるかもしれないからね、そんなに言えないですけど、ただなんかやっぱし、なんか見てた時に、
うん、
誰かわかんないけど映画評論的な関係の人が言ってたのが、
うん、
これは30年間、ここ30年のホラー映画の中で一番面白いんじゃないかって言ってる人がいて、
うん、
なことあるかいって。
別に何なの、その人が別にそう思ったっていいじゃん。
いや、でもさ、30年お前何見てたのって話じゃん。それって、なんかさ、呪怨がそうってなる？
これから30年かもしんない。
いや、違う違う。過去30年。で、うん、一番面白いんだって。だから、すごいなって思ったんだけどさ。
まあ、菅さん逆張りする癖があるからな。仮面ライダーの中でも一番評判のいい W とか大嫌いだからね。
W は本当嫌いだね。
でもさ、W の評判はいいじゃないですか。はい、
ダブル
正直
はまあいいよね、
客観的に見て、
うん、うんうんうん、
評判ね、世間の評判は、
うんうんうん、まあまあまあまあまあまあ、はい、うん、ダブルね、ダブルちゃんと見ようかな、そしたらもう、
いや、だからもういいから。
はい、はい、いや、でも面白いですね、それ京都のそれね、うん、ちゃんとできるといいですよね。
まあとりあえずその会場ではできない、カフェでやりたかったんだけどさ、
うんうんうん、
まあ一応動いてもらってる状態なんで、 もしできたら、
うん、
はい、いいなとは思うんですけど。お名前、キサンジさん。
お、
うん、いつも楽しく拝聴しております。50代会社員のキサンジです。キサンジの遺伝子のために筆を取りました。題名、恐怖の嘘つき男。かっこ、恐怖の嘘つき男。カタカナでね。
うん、
A さんは昔から嘘のような話をする男だった。小学生の時、洞窟に住んでる奴がいたずら。保険会社に勤めてた時、上司が小人だったずら。俺の母ちゃん、今井美樹に似てるずら。ずらずら、ずらずらずらずら、ずらずらずらずらずらずらずら、君まろだよ。終わり。多分嫌い意味ねえずら。PS。
上司が、うん、
私は岩手県と佐賀県が好きです。
あ、そうですか。
まあ、っていうお便りが来てるんで、まあ、とりあえずこのタイミングで読んでおこうかなと。
うん、上司が小人だったのは、
うん、
多分キサンジさんが聞き間違えてるんだと思うんだけど、
はいはい。
いや、はい、でも、これその話したかな？
え、ない？
どう？上司が小人だったのは、はい、家庭教師の仕事というか、バイトというか、学生の時してた時に、上司がもう見事な小人の人だったんです
よ。俺その話聞いたことないよ。
だよね。
怖っ。
怖く
ない？いや、ラジオでその話してないよね。え？ツイッターで書いたりした？
僕結構気にする方なんで、やっぱ、さすがにちょっとあんましね、こう、信頼的なことだしね。
別にその人が悪いわけじゃないしね、小人症だから。だから、
言ってない気がするんだけどな。
まあ、もちろんさ、こういう、うわーってね、フリートークで話したときに、なんか、まあ、その、前働いてたところで小人の人がいてみたいな、一言をポロッと言ったことまでは、記憶に覚えてないから、言ったかもしれないけど、でも逆にそんなさまつなところを覚えてるってこと、うん、キサンジは。
そう、で別に僕も記憶をたどっても、
うん、
その人で別に面白い話を何かできるかって言ったら、
うん、
別にないんですよ。
嫌だもんね。だし、そういうので、それだけを面白いエピソードとして話すなんてね。嫌なやつだもんね。
うん、そう、だから、怖
っ。怖っ。何これ。なんて依頼んですか。
これじゃあ3テレミぐらい上げとこう
か。怖いから。ちょっと落ち着けっつって。はい、いつもは 0.1 テレミとかだけど。
うん。あと、節子は比較的、はい、若い頃は確かに美人でしたね。
いや、まあ、今井美樹に似ているかどうかっていう。
今井美樹には、まあ、系統としたら
同じ。あ、じゃあこういう短い髪でこういうソバージュみたいな髪型したんですか。
ソバージュには結構若い頃してましたね。僕が初めて。
あ、それ、うん。それじゃねえ、だから。ちょっと、まあ、もちろん、ちょっと、茶髪に染めてるわけでしょ？ソバージュにしてんだから。
うんうん、
うん。真っ黒い髪じゃないでしょ？
真っ黒い髪ではない。
うん。
うん。そう。そんなですかね。うん。
布袋と不倫とかしてますか？
してないですよ。はい。
あ、違う、布袋に不倫された方か。
そうそう、そうね、ほら、赤道小町の。
高岡先に。
うん。うん。うん、違うでしょ？赤道小町の人でしょ？あ、その人は布袋と結婚してた。
赤道小町の人は、あの人なんだっけね、もう、すごい
ドライブ・ミー・クレイジーの人
ですね。君は赤道小町でしょ。
そう、だからその人と布袋が結婚してて、
うんうん、
布袋
が、あ、今井美樹が、それもダブル不倫だったっけ。
いや、
違う、略奪婚か。
うんうん、
うん、
そんな感じだと思う。
で、その後、高岡早紀に不倫されたのか、ダブル不倫されたのか。
それは僕知らなかった。そうなんだ。
え、そうじゃん。
へ
え。そっちはむしろ有名じゃない？
いや、あんま知らないです。そうなんだ。
で、今井美樹は、なんか、ただニコニコして黙ってただけっていう。
はぁ。わかりました。
はい。あと、町田公をぶん殴ったよね、布袋は。
誰
町田公。
町田公。
うん、タクシー。
え、そうなん。
で、町田公が警察に訴えたじゃん。あんまり訴えなさそうなタイプだと思ったらね。
ちょっとでも面白いです
。いい話ですね。やっぱ布袋さんの周りはいいエピソードが集まりますよね。
うんうん、はい、 松葉こうって最近書いてるの？そういえば僕結構一時期好きでよく読んでたんだけど、
酒やめたっていうエッセイをで一冊書いてます
ね。小説とか結構なんかは、うん、ね、面白いよね。よく読んでました、うん、
じゃあ次いきますよ、はい、お名前キサンジ、
はい、
50代男性会社員、うん、題名恐怖の京都人かっこ恐怖の京都人。これさ、うちらの前回のラジオを聞いてなんとなく内容をなぞってメールを出してるだけなんじゃないの？そんなことする？管理職の人が50代の青年の頃、私は京都人が嫌いだった。京都人がカタカナね。それは会話の裏表が尺に触る京言葉が原因だった。よろしいなぁ、かっこクソだな、おおきにかっこファッキュー、どないしはったん、かっこキチガイですか、腕時計やなぁ、かっこさっさと帰れルンペンが。一回診断してもらってお薬飲んだ方がね、あの煽りとかじゃなくて木山寺さんのためを思って言うんだけど、ある日建設工事の関係で河川の調査を許可してもらうため、私は京都の役所に向かった。そこにとゼネコンなんですよね、結構ね、うん、あの、うん、そしてその内容を説明したところ、担当の係長から丸分かりの嘘を言われた。ここの川の石一つ10万円もするんやで。私はこの言葉が、川の石を盗むなよこの泥棒が、という意味であると確信した。それから20年後、何でもかんでもオカルト的に見るように年を重ねた私は気づいちゃったんですよ。多分絶対川の石は怨念とかがあるから持ち帰ったらダメじゃねーか。背筋がゾクッとした私は動けなくなり、その場に立ちすくんでしまった。一体この京都人は何だったのでしょうかね。終わり。
お前が何
だ。 PS 先日レコード屋さんにて、そこの主人が藤沢悪魔払いバラバラ殺人をネタにした AV 赤い報告書のビデオを探してるって聞きました。吉田会長は菅さんご存知でしょうか？もし見たことがあれば話題にしてほしいです。という、全く本文と PS がバラバラの。
普通だったよね、終わりのやつ。はい、
うん、藤沢悪魔払い殺人はね、あの、田中さんが今、持ちネタにしてる。
うん、え、そうなの？
もともとは小泉海樹さん、じゃあ、とか、まあ、あの、小泉海樹さんとか、上沼三平太さんとか話して、うん、まあなんか、だけど今ほら、その、に関わってる物件を借りるっていう。もう借りたのかな、結構前から、1年以上前からやってるよ。田中さんが。
あのほら、藤沢、まあね、うちからそんなに遠くもないんで。はいはい、
あ、じゃあ田中さんとご近所さんじゃないですか。
まあ、あ、何あそこら辺に借りてんの今。
うん、でも多分、あの、止まってすらいないと思うけど、ね、止まってたらツイッターで書くだろうから。
あれ、あのバンドのなんか音源 YouTube に上がってるよね。
まあ、うん、聞いたことないけど、まあ、
うん、うん、あれもなんか変な事件だよね、なんか。
そうそうそうそう。
うん。でもそれをね、
赤い報告書って AV 知ってる？俺これは初耳かな。
僕もそれ知らなかったです。
うん。
うん。なんか意外にそういうのって、あの日本ではもうとっくに廃盤になってたりとかするのが、
うん、
外国でなぜか出てたりとかたまにあるんだ。
ありますね。はい。
うん。ビデオマーケットとか行くと。
そうそう、ビデオマーケットね。
うん、結構よく。
うん。
え、私の赤い花じゃないのかな、それ。それ、そういうのもあるんですよ。
ああ、
はい。林由美香が出てて。
へ
え。うん。ああ、でもあれはちょっと見たけど違うか。それ見てみたいですね。
うん、うん、
うん。
まあまあ、あの、全く本文の方には触れてないんだけど。まあまあ、はい。
まあ、いいものだな。
はい。なんてラインですか？
マイナス1ティライミ
です。あ、じゃあ、合計2ティライミいただきましたね。
そうです。はい。はい、
まあ今回はね、このようにあの、だらだらとお便りとか、フリートーク、もう、前編アフタートーク的な感じで、
お届けして
、あの、だからもう、スイッチ切っていいですよ。電源。あとはアフタートークなんで、あの、皆さん、聞く価値ないんで、で、聞いてつまんないとか言い出したら、聞いてるお前が悪いって、岡村さんばりに言うんで。
そうね。はい、あの嫌なら言うな的な感じでね。はい、
うん、次、原田さん。あ、ごめんなさい。
はい。
今週の YouTuber 起業
まだやってたんだ。
コロナに入ってから一度もやってなかったですけど、はい、原田さん、この YouTube に関して、日本一詳しいと自負している菅さんに
全然見てないけど
ね、巷の YouTuber たちを、批評した激励してもらおうというコーナーなんですけれども、これあのね投稿が来ました、
はい、
原田さん、我々の知り合いの原田さんですね、
ラジオを聞いてないことで有名な、
そうです、ラジオを聞いてないのはいいんですけど、ラジオを聞いてないくせに聞いてるふりをするライターの原田さんですよね。
はい、
うん、いつも楽しく拝聴しています。嘘つけ。原田です。以前布団の階段も送らせていただきました。ライターの原田です。今回は YouTuber 批評にぜひ取り上げていただきたい YouTuber をお伝えします。でリンクが貼ってあって、これ菅さんにも事前にお伝えしますよね、
はいはい、
ゴキブリなどの害虫、あ、待って、だつまりゴキブリとかをわよわよわよわよいて、で結構いろんな実験をしているという、アリジャムチャンネルですね、結構有名ですよねこれ。
あ、僕は知らなかったけど、
あ、なんかねまとめブログとか、大体まとめブログが情報創生、ごめんなさいね、まとめブログとか読んでるとアリジャムじゃねみたいなコメントがたまに出てきたりします、だから世間一般で有名なんだろうなっていう判断なんですけど、これは間違ってますかね。
間違ってます
ね。はい、はい。例えば今一番新しく上がっている動画がアリ戦争3前編、1万匹のアリがアリ地獄の大量に潜む砂地に侵入、とかね、あとは世界で一番辛いグミをゴキブリに食べさせてみたとか、そういう動画を上げている方ですね。
すごいね。
ゴキブリなどの害虫が対象だったら面白半分の動物実験もそこまで怒られないという人間の感情のバグをついた動画が面白いです。本数が多いので自分も全部見たわけではないのですが、増えるワカメを食べたゴキブリにストロングゼロを飲ませるとか、激辛ゴキブリ VS ムカデなどが今のところお気に入りです。最初期は普通にアリの飼育について紹介する動画を投稿していたようですが、いつの間にか動物虐待 YouTuber になってしまいました。なっていました。YouTube の磁場は恐ろしいですね。今回もすでに紹介済みの YouTuber であったら申し訳ございません。まさかラジオ聞いてないからわかんないもんね。うちらはとっくにラジオで紹介していた。まあ、原田さんに言いたいのは、こう原田さん、こういうのを見て孤独を癒しているんだとしたら、ちょっと、他のね、友達と一緒にちょっと、まあ飲み会なんかしないけど、河原行ってさ、河原行って少年が野球してるね、飲みながら、ちょっとお酒飲むとかね、梅雨の晴れ間とかにね、あの
感じだね、
たまにね、そういうことした方がいいかなと思うんですけど、
あのほら少年犯罪とかですね、大体こう小動物を殺すところからエスカレートしていくパターンでよくあるじゃないですか、
まあそんなベタな話あるかと思いきや本当だからね、榊原とかもそうだったしね。
そうねえ。でもさ、これなんか僕もその紹介されて、はい、あのちょっと見たんだけど、やっぱね僕結構ね虫が好きなんですよ、
飼育してるもんね、それこそ。
そうそう、
あの僕、
あんま面白い話じゃないから、いつもラジオとかでもそんな言わないけど、
需要の悪口は言うくせにな、聞かなくても。
そうそう、あの昆虫とかすごい好きで。
はい、そっち言えよ。
うん。
何が嫌いかよりも何が好きかで自分は語れよ。
そう。で、あの、昆虫じゃないけどね、あの、今、アルテミアと、骨エビっていうのを飼ったりとかね、うん。まあ、飼育は結構する方なんで、で、どちらかといえば、その、捕食される側の生物を飼うことが多いんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。うん。やっぱり、ね、ちょっとかわいそうだよね。
うん。まあ、だから、例えばね、あの、爬虫類飼っててね、うん、その餌として虫を食べさせるとかだったら全然いいんですけど、うん、本当に遊び半分ですからね。遊び半分とか遊び全部ですからね。
うん、そうなんです、
ね。増えるワカメをまず食べさせてから、ストロングゼロ飲ませる。ストロングゼロめちゃめちゃな勢いで飲むんですよね、ゴキブリが。そうすると、パーンって弾けるんですよ。増えるワカメが増えすぎて。
うわーもう。
で、うわーって吐くんですよ。
よくないよね、本当にそういうの。
これが例えば、犬とかウサギでやったらもう大問題でしょ、猫とか。
大問題。
てか社会的生命完全抹殺ですよね。
うんうんうん。
でもゴキブリだったら誰も文句は言わないっていう。
まあでもさ、だんだんとやっぱしそういうほら、いろんな価値観って、うん、ね、アップデートされてってるじゃん。
うん。
多分、虫とかもそのうちそうなるよ。
そうだよね。だからこれ、うん、だ食べるんだったらいいよね。もちろんコオロギせんべいとかさ。
うんうんうんうん、
いいんだけど、さすがにね、やめましょうよって話に、アップデートした方がいいかなと、こんなチャランポランな我々でも思うぐらいだからね。
ね、なんか、もう今、現にさ、うん、こう、ゴキブリをたくさん飼ってる、うん、あの、デュビア、あの、外国のゴキブリ、
うんうん、
とかは、ペット代わりに飼ってる人とかも結構いるからね。
まあ、マダガスカルゴキブリとかね。
そう、そういうのとかさ、
うん。散々食べたけどな、マダガスカルゴキブリ。まだアイソさんとよくつるんでた頃は。
あの命を大事にしないことで。
そうそう。あ、ごめんなさい、ね、そうそう。謝らなきゃいけなくてさ、
うん、
あの、うちの妻が、なんだっけ。
はい。前回のラジオでね。
前回のラジオで何て言ったんだっけ、アイソさんのことを。
だ命を基本的に大事にしない人っていうことを言って
た、ね。命をないがしろにしている人って言
った。あ、はい、はい、はい。
うん、うん。って言った、そんなこと言ってなかった、一言も。
うちの妻は。あ、そうなんだ。
うん、
なんて言ってたんですか。
命をもてあそんでる感がすごい嫌だって言った。命をもてあそんでるって言った。
むしろアップデートされてる。
昨日もちょっとね、長電話したんだけど、愛想さんと。
うん。
全く全然別件なんだけどね。
うんうん。
まあ、それは、まだ、なんで長電話したかは言えないんで。
ああ、そうなんだ。
来週か再来週には、うん、まあ、次回のラジオでは言えるかな。うん、まあ、いい結果が出るといいんですけど、
うん、
はい、
うん、
あ、全然そのあれですよ、あの、モモの映画とかそういう景気のいい話じゃないですよ。
ああ、違うんだ、
はいはい、
うん、絶対そっちだなって思
う。ええ、全然そういう景気のいい話じゃなくて、もうちょっとあの、まあまあ、そのなんていうの、その、だからまあ、関わってる人がいるから、
うん、
あの、くだらない話っていう言い方もできないけど、いろいろじゃ、うん、ね、あの、なんだ、うん、その、こじんまりって言っても失礼かな。まあ、とにかく、まあ、そういう話じゃないです。
うん。ああ、そうなんだ。
はい。あの、いや、まあ、もう言っちゃうとテレビ関係の話。
へ、
うん、まあ、で、原田さんには何ティラミですか。
あ、ね。で、3ティラミです。
ああ。ただもう、はい、原田さんにティラミあげても、ラジオ聞いてないから、わかんない、ね。
あの、さっきさ、そのラジオ、うん、その内容で言ってたさ、
はい。
アリ地獄、あれに、アリ地獄のとこを歩かせるっていうのがさ、
うん。
一応見ました？
いや、まだ見てない。
あ、それどうなんだろう？実際ね、僕、アリ地獄すごい好きで、
は
あ、よく、それこそアリ地獄も捕まえてきて飼ったりとかしてたんですよ。
うん。
で、アリ地獄ってただ実際のところ、
うん、
ほぼアリを捕食することってあんましないんだよね。結構下手なの。
へぇ。
で、アリ地獄はなんでアリを捕まえるかって言ったら、
うんうん、
あの、すり鉢状になってる穴に、アリがこう、さらさら落ちるイメージあるじゃないですか。うん、
はいはい。
うん。
まあ、今流してますけど。
だけど、はい、あ、本当だ。
はい。
だけど、実際すり鉢状のところに、アリってなかなか落ちないんですよ。うん、
はい。
だから、アリ地獄は自分で砂をパパパってかけて、
はい。
それで落とすのね。
あ、流砂で落とすってことね。
まあ、自分の、そうそう、あの、うん、砂をかけて、その重みとかそういうので落とす。
はいはい。
けど、それでもね、なかなかアリを捕まえないんだよね。
うん
うん。うん。だから、なんかそれ、あんましこう企画倒れっぽいんじゃないかなって聞いてて思ったんですけど。
なんか多分ね、もともと穴に、あの、どうやってんだろう。まあ、ただ1万匹いるから。
うん。
あの、 押し出される形では落ちるでしょ。まあまあ捕まえてますけどね、こう。
あ、本当だ。
穏やかなイージーリスニングの音楽とともにね、いつもこの音楽流してますよね。アリジャン。
ああ、まあでも、アリ地獄はね、ちなみに飼ったら結構楽なんで。
う
ん、
ああ、はい。
うん、捕まえてきて飼うとね、面白いというか、
うん、
で後ろにしか進めないんですよ、あの幼虫の頃。
はいはいはい。
うん、でもうちょっとあの成長してくると普通に行くって、最終的にウスバカゲロウになるんだけど、うん、朝起きると勝手にね、カゲロウになってたりとかすることもあるんで、あのなかなか生命の神秘を感じることができる生き物ですよ。ほら、絶対面白くないでしょ、こんな話。今あのズームがフリーズしたのかっていうぐらいのレベルで会場止まってるけどね。うん、なんか言って
一回休憩しましょうか。
はいはい。